日本長寿企業ポッドキャスト。
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年11月放送、日本長寿企業の番外編です。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をいつものようにたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、創業1903年、銀座で一番古い注文洋服店、高橋洋服店。お話をお伺いしたのは3代目社長高橋淳さんです。まずはお店の特徴、特色をお伺いしました。
日本長寿企業、
一口に洋服店といっても様々なんですけども、まずは御社高橋洋服店というお店はどんなお店なのか教えてください。
私どもは完全手仕事による注文紳士服屋と、それをご用意いただいてお作りしてお客様にお納めするという仕事をやっております。提携工場に出すのではなくて、基本的に 100% 自家工場で一人の職人が一着の洋服を縫い上げる。で、分業をやっていません。もちろん上着は上着、ズボンはズボン、直帰は直帰というふうに職人はやる仕事は違っていますけれども、最初に上着にかかった人間が最後まで縫い上げる、直帰にかかった人間が最後まで縫い上げる、ズボンはズボンで同じようにするという、全くそれを手作業でやるという洋服屋です。
販売員がいないっていうのはそういう意味ですか？
販売員がいないっていうのは、ここの店舗でお客様のお相手をしている人間が全て技術屋であるということなんですね。で、どういうことかっていうと、お客様のお相手をして洋服を売るだけ、いわゆる販売員、セールスマンというようなものではなくて、ここにいる人間は全員が裁縫の技術を持った裁断師ということなんです。物を売って裁断師が寸法を取ってっていうことではなくて、私どもでは一番最初にお客様のお相手をした人間が自分でお客様の採寸をし、自分で型紙を起こしという作業をやっています。簡単に言ってしまうと、一番最初に御用をいただいた人間が一番最後にお客様にお納めするというシステムをずっと守っています。
ただ最近ですね、正直洋服っていうのは作るものという感覚よりもですね、買うものという印象がありますが、そこら辺はどうなんでしょうか？
基本的にその考え方って私は違うと思うんですね。そもそも洋服っていうのは買うものではなくて、あつらえるものっていうのがスタートのはずなんですね。で、もちろんその高度成長期に戦後こう洋服を着る人が増えて、既製品のクオリティも上がってきてっていう形で、だんだんそういうふうになってきましたけれども、最終的にはあるものを買ってくるのではなくて、やはり自分の好みであつらえるっていうところが洋服を手に入れるための最終的な手段だと思うんですよ。そういうふうになってほしいなというふうに思っていますけれども。
そうすると、高橋さんがこう思う洋服をあつらえることの最大の魅力っていうのはどんなところだと思いますか？
注文洋服で、私たちは言いますけれども、注文洋服の肝っていうのは体型補正だと思うんですね。同じ175センチの身長の方でも、背中の丸い猫背の方もいらっしゃれば、胸の張った方もいらっしゃる。だからその辺をどうやって注文洋服はその既製品と違うところをカバーしていくかっていうのが一番の魅力だし、あつらえてくださる方が一番期待していただいていいところだと思うんです。
奥が深いですね。
言ってみれば奥が深いし、どこまでやるのっていうことになるのかもしれないんですけれども、それをしなければ注文洋服の意味ってないと思うんですね。ですからオーダーメイド、最近流行りの言葉で言えばビスポークっていうのは、そこが肝であって、最終的にはもちろん人間が手で縫った仕事に越したことはないんですけれども、手で縫われようと、それが機械縫製であろうと、先ほど申し上げたみたいに私どもは一人縫いで1から10まで一人でやってますけれども、それが多少の流れ作業が入ろうと、 体型補正ができていれば、まあ、そこからは注文洋服と言ってもいいのかな、ビスポークと言ってもいいのかなっていうのが我々の考えていることなんですね。
せっかくなので、その注文服ができるまでの流れというのを教えていただいてもよろしいですか。
まあ、ここに来ていただいて一番最初に私どもが伺いたいのは、そのどんな時にお召しになるお洋服なのか、あるいはビジネスウェアなのか、それともその礼装に近いものなのかっていうことあたりからお話を伺います。で、まあ、一番最初にやっぱりはっきり伺っておかないといけないのはご予算、それが20万円なのか30万円なのか50万円なのかっていうことを伺っておかないとおすすめのしようもありませんので、いくらお気に召したものがあってもご予算からオーバーしてもらしてしまうようなものではしょうがないので、まずそのご予算とそのどういうオケーションでお召しになるのかということを伺いたいと思います。で、まあ、記事を決めていただいて、次に私どもがやることというのはその方の採寸、それと体型観察ですね。ここがさっきお話したみたいに一番大切なことで、まあ、こればっかりはどうやって体型観察するのって言われても困るんですけれども、経験しかないんですね。実は背中が丸く見えててもそれより胸が張ってれば姿勢のいい方の洋服を作らなければいけないし、胸が張ってるように見えても実は背中が意外に丸かったりっていうのもありますから、これはもう裁断士の経験から来る技術、それをしながらご寸法をいただいて、あとは洋服のディテールを決めさせていただきます。まあ、例えて言えば前のボタンが2つなのか3つなのか、おズボンはまあ前のタックがあった方がいいのかない方がいいのか、あとポケット類はどういう仕様にしたらいいのか、あるいは極端に言えば深さのご指定もあるし口幅のご指定もあるしというようなこともありますので、そういうことを考えながら、まあ、お客様のどんなこうものをポケットの中にお入れになるのかというようなことも含めて伺っていかないといけない。で、それが終わった時点で最初の1回目は終わりです。それで今度は私たちがここで型紙作りに入ります。その先ほど申し上げたみたいに、うちにはその技術者がお相手をすることになっているので、採寸した人間が自分でお相手したお客様の体型を思い浮かべながら型紙を起こしていきます。そうすると寸法だけで型紙を起こす、いわゆる販売員が売ってしまって数字だけ裁断士に来るのと、そこで大きな違いって出るわけですよね。で、自分で あの方バスト95センチでいただいたけど実はこれじゃちょっときつかったかなっていうさじ加減もそこでできるし、ウエストも85センチだったけどちょっと窮屈な感じするかな、もうちょっと大きくしておこうかなっていうような形を、そういう自分の頭に残ってるお客様の体型を思い浮かべながら型を起こしていく。で、型紙って不思議なもので、我々作ってみると大体お客様の体型って見えるんですよ。ですから極端に言えば人の作った型紙でもね、見てみると、あ、この方鳩胸なんだな、あ、背中丸いんだな、あ、でっちりなんだなっていうのは割合分かるもんなんですね。で、まあ、それで型紙を起こして裁断をして、でそれを仮縫いの職人に回します。で、出来上がってきた仮縫いをお客様にご試着をいただいて、そこで自分の起こした型紙がそのお客様の体型に正しく合っていたかどうかというのが分かるわけですね。それでご試着をしていただいている時にそういう作業をして直します。で、今度自分でそれに補正、型紙に補正をかけてもう一回裁断をし直して、今度本縫い専門の職人にこれを出します。で、出した時点でこのお客様はこういう体型の方だからこういうところを注意して縫いなさいよっていう、まあ、補正指示を出します。で、自分のところに必ず一回こう帰ってくるんですよね。そうするとそこで、あ、ちょっと待てよ、これ指示ミスがあったなとかっていうのは気がつくじゃないですか。で、また、まあ、とにかくそれをして出来上がってきたものを裁断士が検品して、で、最後に私がもう一回検品して、これで検品通ればお客様に出来上がりましたというご案内をする。で、なんでそんな効率の悪いことをしてるかっていうと、基本的に営業マンが物を売って裁断士に渡して、裁断士が裁縫士に渡してっていううちに、だんだんだんだん違うことになっちゃうね。間違いはチェックできないんです。営業マンに、例えばお客様が前回の服ちょっと大きかったんだけどもうちょっとちっちゃくしてくれないっていうご希望を出された時に、 営業マンはちょっとぐらいかなって思ったのが、裁断士にちょっと小さくしといてよっていうのが、裁断士はちょっとかなって思うと、そこでちょっとなのかちょっとなのかわからないんですよね。でそれを防ぐために自分のところに一回返すような、こういう効率の悪いことをしてるんです。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。今回は創業1903年銀座で一番古い注文洋服店の高橋洋服店パート1をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。